サークル紹介。今週のサークル紹介は、鵠沼公民館で活動されております鵠沼を語る会の皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの会長でいらっしゃいます有田博一さんにお話をお伺いしていきます。有田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、早速ですけれども、こちらのサークルはどのような活動を行っていらっしゃるんでしょうか。
一口に言って、鵠沼を中心とした郷土史のサークルです。は
い、いつ頃どんなきっかけでできたサークルになるんですか。
この会はですね、1975年、昭和で言いますと昭和50年に、設立されました。43年前になりますね。きっかけとしてはですね、この公民館ができて間もなくだったんですけども、商店街の年配の主人たちが昔話をしたりですね、いろんなお話の場が欲しいということで、そういった話が一致しまして会ができたわけで、最初は事務局も公民館側でやっていただいてたようですね。今では普通のサークルに入っており、はい、
もう43年を迎えたサークルということですけれども、長い歴史の中、皆さんはいろいろな鵠沼のことを勉強されてきたとお伺いしておりますけれども、活動自体はどのようなことを行っていらっしゃるんですか。
鵠沼は明るい文化的な町だと言われています。で、多くの文化人が住んで、で素晴らしい別荘がたくさんありました。それが近年だいぶこれが消えたり忘れられたりしてますね。で、私たちはこの鵠沼の風土とか歴史とか文学とか、こういったものを調査して研究して記録保存、そういったものを試みようとしております。はい、それで、これが広くふるさと意識を啓発してですね、地域の文化に多くの方々が目を向けてくださればいいなと思っているんです。
皆さんが調査や研究をされたものというのは、地域の方が見る機会というのはあるんですか。
まずですね、年に今では2回会誌を発行しております。だいたい5、60ページぐらいになるでしょうか。市内の図書館だとか学校にこれも配って PR しております。それから公民館祭りが秋にありまして、これも歴史というものをいろいろテーマにして公民館祭りの展示を行っております。
では今年の公民館祭りが終わったばかりですけれども、今年のテーマはどんなものだったんでしょうか。
皆さん、江ノ島に三重の塔があったのをご存知ですかというようなテーマでございました。
公民館祭りに来てくださった方の反応というのはいかがでしたでしょうか。
そうですね、この地域のことをね、皆さん知りたいということで、あ、こんなことがあったのかというような、初めて聞くような話ということで、皆さん喜んでいらっしゃいます。
藤沢に住んでいながらもなかなか知る機会の少ない方もたくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね。ですから、こういった郷土愛というか、そういったものをね、高めるために私たちも一生懸命勉強しております。
こちらの会に参加されていらっしゃる方というのは、本当にもう鵠沼が大好きな方たちばかりなんですね。
鵠沼大好き人間の集まりでございます。はい、
それでは会長、活動日もお伺いしてよろしいでしょうか。
活動日は、例会が毎月第2火曜日10時からですね。で、運営委員会というものもあります。
毎月第2火曜日に皆さん例会を行っていらっしゃるということですが、まだメンバー募集というのは行っていらっしゃるんでしょうか。行っているようであれば、ぜひ会長の有田さんから最後にサークルの PR をお願いいたします。
会員募集は常に行っております。公民館のロビーのところに上差しがございまして、鵠沼を語る会というところで、申し込み書は常に置いておございます。内容についてはそれに書いてあります。いつでも歓迎しておりますので、一緒に鵠沼を語っていきたいと思っております。あなたのふるさと鵠沼の歴史を知って、鵠沼の住む喜びを感じていただきたいと思っております。
鵠沼の歴史に興味を持たれる方ならどなたでも入会大歓迎ということです。ぜひ一度こちらのサークル見学にお越しいただければと思います。まずはこちらの会長でいらっしゃいます有田博一さんにお話をお伺いいたしました。有田会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いては女性メンバー佐藤和子さんにお話をお伺いしていきます。佐藤さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんはこちらのサークルにお入りになってもうどれくらいになりましたか？
はい、40年近いと思います。はい。
どういったきっかけでこちらのサークルには入ってみようと思われたんでしょうか？
はい、私こちらで育ちまして本当に何も知らなかったんですけど自然が大好きでして、それとご近所様にその頃は小さくて何もわからなかったんですけれども意外と大きくなってきますとお名前をよく聞く方がご近所に何人も住んでいらっしゃいましてね、ああそういう有名な方もここにいらしたのかとか、でも本当にごくごく自然にお付き合いをしてましたから、とても人間関係も良かったところだと思います。
はい、鵠沼にお住まいになってもうどれくらいになるんですか？
70年はちょっと超えてますね。はい。
佐藤さんは鵠沼のどんなところがお好きでいらっしゃいますか？
やはり自然が好きでしたね。松が多くて、そして小さい時からの東京から親戚の者たちが来ますとね、ここの松風の音はいいし、当時水道がございませんでしたので井戸水の水は冷たくておいしいねとか、それとあと近隣の方たちいいお仲間だったものですから、いろいろな意味でここに着いてしまいました。
いろいろな鵠沼の歴史を皆さん勉強されていらっしゃいますけれども、はい、今まで勉強した中で何か皆さんにこんな鵠沼のことを知ってほしいと思う出来事ございますか？
そうですね、ここに入れていただきましてね、これだけ長くおりますと、その当時はいわゆる世に有名な方っていうんでしょうか、例えば芥川龍之介ですとか、それから岸田劉生ですとか、今では私どもは直接はねもちろんあれですけれども、その関係筋の方がまだ当時ご健在だったんです。それで例えば龍之介につきましては名護さんがやはりこの会に入ってらっしゃいまして、で本当にいろいろとねいろいろなことを教えてくださったんです。彼のまだ若い頃の話ですとかね、はい、家庭的なこともございましたけれども、それから龍之介を鵠沼時代に診察していた藤隆さんというお医者様もここにやはり同じくメンバーでしてね、そういう方もいろいろな書簡集を通じたりご自分で診察した結果薬の件ですとか体調のこととかいろいろとよくお話しくださいました。はい、そういうのは貴重。それから岸田流星の場合は皆さんよくご存知だと思いますけれども、可愛い玲子ちゃんのおかっぱ姿がございます。でそのお嬢さんになる夏子さんともちょっと今交流もございますし、それから当時モデルを務めた村娘ですね、ちょっとこうちょんまげみたいなまげを言う、その方も101歳までご健在でして、90代の後半まではいろいろと私どもに教えてくださいました。流星のこと先生って言うんですけどね、先生はこうだったのよ、あじゃあここはこんなポーズをしなくちゃいけないとかいろいろと、でそういう直接関係のあった方からいろいろお話を伺えたのはとても良かったと思います。
本当ですね。はい、なかなか皆さんは伺う機会ってないと思いますけれども、
もうねやはり世代が変わりましたからちょっと無理ですね。記録に書いてあるものでしかよく分かりませんけど、当時お話を直接伺うことができました。
こちらのサークルに入ったことで貴重な経験たくさんされたんですね。
はい、おかげさまでそれからずっといさせていただいてます。はい、
ではこれからもぜひお元気にこちらのサークル活動続けてくださいね。
はい、ありがとうございます。
佐藤和子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。